はい、こんにちは、こんばんは。久しぶりにボードゲームのラジオをちょっとやっていこうと思います。で、今回はですね、レスアルカナについて、話すみたいな枠にしたいと思ってまして、30分ぐらいでね、話していこうと思います。ざっくりばっくり、適当かつマニアックにやっていこうと思います。まずレスアルカナなんですが、2019年に発売されたトム・レーマンのゲームで、ですね、ちょっと待ってくださいね。全体が、ですね、サンドキャッスルゲームっていうところから出てるんですよ。パブリッシャーが。で、僕はですね、このサンドキャッスルゲームっていうの初めて見たんですけど、そうですね。やっぱり、ちょっとわからないんですけど、レスアルカナのみみたいですね。どうも扱ってるゲームが。初めて見たので、ゲームの内容は、トム・レーマンのゲームなので、カードドラフト、ハンドマネジメント、バリアブルプレイヤーパワーみたいに書かれているので、そうですね、アメリカの TCG にかなり近いタイプのゲームになってまして、レース・フォー・ザ・ギャラクシーがトム・レーマン多分一番人気があるゲームだと思うんですけど、その手のタイプのカードの特殊能力を使って、点を取っていくようなタイプのゲームですね。そうですね。やっぱりレース・フォー・ザ・ギャラクシーが一番人気があるみたいですね。ロール・フォー・ザ・ギャラクシーが2位で、次が1846で、次がジャンプ・ドライブみたいになってますね。最近だとニューフロンティアとかが出したりですね。いろいろ、ゲーム作ってるみたいなんですが、その中でレスアルカナは、完全な新作になってますね。レスフォーザギャラクシーのシリーズとは全然関係ないタイプのゲームですね。ただ、彼のゲームなので、すいません。基本的にはカードゲームになってますね。で、プレイ人数は、2人から4人で、ボードゲームギークだと、ベスト2人というふうになってますね。で、時間は20分から60分で、12歳以上のゲームになってます。でですね、そうですね、このゲームは、そうですね、ちょっと、2人ではこれやったことないんですけど、3人と4人で何回かやってみたんですけど、確かに人数が少ない方がいいと思いますね。というのは、ですね、TCG にかなり近いと思うんですよ、テイストとしては。テイストとしては TCG にかなり近くて、相手の特殊効果ですね、を使って、何回やるんですけど、自分も特殊効果を使うんですけど、で、それでですね、処理をするんですね。基本的にはリソース変換になるんですけど、ゲームの基本的なギミックは。リソース変換になるので、A を B に変換して、B を C に変換してみたいなことをやるんですけど、ですね、手番数が平等ではないんですよ。何を言ってるかというと、何でしたっけ？テラフォーミングマーズみたいな感じで、パスで抜けるみたいな感じですね、そのラウンド。そう、手番が回ってきたら行動して、で、やることがなかったらパスするんですけど、で、それがですね、その人数が多いと、一人がすごい長いケースがあるんですよ。ごちゃごちゃやってると。で、その間待たないといけないので、ちょっと暇になっちゃう可能性があるので、人数が少ない方が、その辺がちょっと少ないかなと、待ち時間がね、少ないかなとは思いますね。でですね、ゲームはですね、このゲームちょっとルール翻訳しまして、公開をしてるんですけど、インターネット上に。僕のサイトですね。公開はしているんですが、ですね、ゲームのルールを読んだ感じでは、あんまりちょっとよくわからなかったんですけど、ちょっとざっくりでですね、訳すのは訳したんですけど、で、 多分訳はおそらく正しいと思いますね。フォーラムとかではほとんど確認しなかったんですけど、今回ルールブックはかなり丁寧だったので、でゲーム実際プレイしてみて多分間違いないだろうなというふうには思っているので、まあもしかしたらちょっと間違いが一部出てきてしまうかもしれませんが、ルールは多分合っているとは思いますね。うん、でですね、まあ僕はなんですけど、あくまで僕はこのゲームは、まあ、マジック・ザ・ギャザリングにかなり近いと思うんですね。僕の今までやったゲームの中では。うん、マジック・ザ・ギャザリングの、まあ、ドラフトルールがですね、バリエーションルールで入ってるので、バリエーションルールを適用してしまえば、マジック・ザ・ギャザリングのドラフトにかなり近いと思いますね。で、似てるゲームですね、ボードゲームで。似てるゲームで言うと、そうですね。まあ、やっぱ12季節の魔法使いにちょっと近いかなという感じですね。まあ、あとは当然なんですけど、まあ、トム・レーマンのゲームなので、レース・フォー・ザ・ギャラクシーにも、うん、まあ、通ずるものはありますね。うん。ので、まあ、カードゲームっぽい感じですね。で、ツイッターで書かれてるのは、まあ、ドミニオンと、宝石のきらめきを足したような感じみたいなこと言われるんですけど、まあ僕はあんまりそういう印象を受けなかったですね。特に宝石のきらめきの感じはあんまりないと思いますね。そうですね。で、ですね、やっぱ TCG にすごい近いと思って、ってまして、でもやっぱマジック・ザ・ギャザリングすごい近いんですね。で、なぜかというとですね、そのリソースですね、リソースのが5種類ありまして、でそれをうまく組み合わせないとカードが出せなくなってるんですね。なのでそのまあ土地っていうんですかね、そのマジック・ザ・ギャザリングでいうところの土地の概念に結構近いような部分があるので、そこですね。うん、で、あとはまあ一応自分のデッキがあるということですね。事前にデッキを構成するので、ドラフトであれば自分のデッキを作るっていう要素があるので、事前にですね。事前にデッキを作って、それを元にゲームを進めていくってとこですね。ドミニオンだとゲームを進めながらデッキを作っていくっていう要素があるので、そのデッキが変わっていくと思うんですけど、レッサルカナはもう初めにゲーム開始前にドラフトを行って実ゲームに入るんですけど、まあそういう意味では例えばアグリコラとかに近いんですけど、あらかじめデッキを組むんですよ。うん、初めに。で、そこのデッキに対して基本的には干渉できないので、干渉っていうか、まあそのデッキ自体を変更することはできないので、自分のデッキですね。なので、まあそのドミニオンみたいにこうデッキがゲームを進めていく上で変わっていくみたいな要素はないですね、このゲームは。なので、やっぱり12季節の魔法使いみたいな感じで、ゲームの開始前にドラフトをして自分の作戦をあらかじめもう決めておくみたいな感じですね。というような側面が強いと思いますね。うん、で、あとは、そうですね、まあ、あくまで自分の感想なんですけど、まあ、TCG をやったことある方前提の話になっちゃうんですけど、TCG、やっぱマジック・ザ・ギャザリングがまあ、一応前提になるんですけど、まあ、他にも、シャドーバスとかでもいいんですけど、最近だと、あと、何でしたっけあれ、ハースストーンとかでもいいんですけど、要は、その、まあ、古くはマジック・ザ・ギャザリングですね。マジック・ザ・ギャザリングであった、まあ、問題点という言い方でいいんですけど、まあ、マジック・ザ・ギャザリングだと、その、マナスクリューとマナフラッドっていうものが起こるんですね。まあ、ゲームの用語で言うと。やっぱり何なのかっていうと、まあ、それがレスアルカナではあんまり起こらないってことが言いたいんですけど、で、マナスクリューっていうのは、序盤ですね。序盤に、土地のカードが来ないので、マナが出せない。で、マナが出せないとカードが出せないっていう状況が発生するということですね。で、マナフラットっていうのは逆に、後半っていうんですかね、ある程度ゲームが進んできた段階で、土地しかカードが引けないので、まあ、大した行動ができなくなってしまうってことですね。土地が出すぎてしまうってことですね。土地が全然出ないか、土地がたくさん出てしまって、やりたいことができないっていうですね。で、 カードは1ターンに1枚かな、マジック材料の確か1ターンに1枚引けるので、その引いたカードのうち3分の1が土地なので、まあ運が悪いと連続で土地が来てしまって何もできないということが発生するんですけど、それがですね、レッサルカナも基本的には1ターンに1枚引けるんですが、引いたカードを捨てるってことができるんですね。で、それをやることによってマナに変換できるんですよ。それがですね、やっぱりいいルールだと思うんですね。うん、その、まあ、出したいカードがあると。出したいカードがあると手札に。なんですけど、その、今持っているリソース、まあ、マナだと、マジックで横になっちゃいますけど、マナだと、まあ、このレッサルカナではエッセンスっていう表現をするんですけど、まあ、マナでいいと思うんですけども、結構、一般に知られている言い方なので。で、その、出したいカードがあるんだけど、今持ってる、まあ、マナ、まあ、リソースだと出せないと。で、その場合は、こう、カードを引いたときに、マジック・ザ・ギャザリングだと正しい土地を引かないと、カード出せないと、いうことが起こるんですけど、レス・アルカナは、引いたカード自体を捨てることができるので、捨てると好きな色のマナが出せるんですね。それがいいと思いますね。要は、マジック・ザ・ギャザリングでいうと、この多色デッキが組みやすいんですね。まあ、ただ多色デッキであると、ちょっと、やりにくい側面もあるんで、そこはちょっと、ゲームを開始するタイミングで、まあ、ドラフトのタイミングで、多色デッキ、まあ、いろんな色を組み合わせたデッキにするか、単色っていうんですかね、側のデッキに寄せていくのかっていうのは、ゲームを開始する場合、ある程度決めるんですけど、ただ多色デッキでもゲームがちゃんと成り立つようになってるんですよ。で、マジック・ザ・ギャザリングは多色デッキはね、かなり難しいんですよ、プレイングは。うん。なので、まあ単色デッキだとほとんど事故が起こりにくいので、単色デッキの方が安定するんですけど、まあただいろんなことをやろうと思うと、多色デッキの方がいいんですよ。で、基本的にゲームをやる上で、あまり単調にならないように、ゲームを、まあ、僕はプレイしたいので、まあ、多色デッキの方が好きなんですけど、デッキ構築系のゲームでは。で、単色デッキは単純なので、すぐ飽きてしまうんですけど、このゲームは、多色デッキをそのドラフトの段階で組んだとしても、ちゃんとゲームが成り立つようになってるのが、すごくいいと思いましたね。まあ、あんまり事故が起こらないということですね、手札の。起こりにくい。まあ、あんまり変な、ドラフトの段階で変な構成に、してしまうと当然カード出せないってことが発生するんですけど、まあ、例えばカードのコストが重すぎるカードばっか持ってしまうってことですね。まあ、軽いのと思うとある程度こううまく配分してあげれば、カードは出せるようになっていると思いますね。うん。あともう一個いいなと思ったのは、まあ、どうしてもカードゲームでデッキを組んで山札からこうカード1枚ずつ引いていくので、狙ったカードが引けない、うん、っていう可能性が当然出てくるじゃないですか。で、特にマジック・ザ・ギャザリングとかだと60枚で、まあ好きなカードを気に入ったカードですかね。まあデッキのキーとなるカード4枚入れたりするんですけど、それでもまあ確率的にはそんなに高くないので、1ターンに1枚引いていくとね。うん。まあ狙ったカードが引けないってことは十分あり得るんですね。で、このゲームは8枚しか使わないんですよ。うん。なので、まあ、ほぼ確実に引けるですね。その自分狙ったカードが。うん。で、初期手札3枚かな。なので、3枚手札でデッキが5枚なので、で、あとはですね、ちょっとデッキサーチではないんですけど、3枚、その山札を見て並び替えるっていうカードがあるんですよ。まあ、かなりこれはデッキサーチに近いと思うんですけど、まあ、例えば1ターン目に使ったとしたら、5枚のうち3枚確認できるので、そうすると全体で6枚、うん、8枚のうち6枚を確認できるので、まあその6枚確認すれば、まあ大体はね、やりたいことできると思うんですよ。半分以上は確認できているので、で、しかも並び替えができると。うん、ので、その辺も、その事故の起こりにくさに関与していると思うんですね。まあその3枚、見て並び替えるっていう行動をわざわざしないといけないんですけど、それのために、そういう行動を選択しないといけないんですけどね。全員ができるわけではないんですけど、うん。まあそういうところもいいかなと思いましたね。その山札が少ないってこと自体がで、 機の事故の起こりにくさに当然つながるので、少ないこと自体がそんなにデメリットにはなってないですね。8万しかないということで、その、まあ、なんですか、展開的に問題があるんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですけど、逆にデッキの事故が起こりにくくなっているので、その、自分が考えた作戦っていうんですかね、ドラフトのタイミングで、そこもいいと思いますね。まあ、12季節魔法使いもそうなんですけどね、9枚かな、あれは確か。9枚なので、まあ、事故はかなり起こりにくいですね。まあ、っていうかそもそも引くカード選べますからね、あれは。というところと、あともう一個が、ですね、まあ、どうしてまた事故の部分に関するところなんですけど、まあ、例えば、その、まあ、マジック・ザ・ギャザリングでもそうなんですけど、そのカードを、まあ、狙ったカードを引くっていうところですね。狙ったカード、やりたいことをやるためにはカードを引かないといけないので、あ、というか、希望のカードを持っていないといけないので、で、来る順番とかも大切だったりするので、で、それでですね、その、やりたいことをやるためには、まあ、たくさん手札があれば、かなりやりたいことができると思うんですね。その、選択肢がたくさんあった方が、カードのコンボっていうのかね、を組みやすいので、手札がたくさんあるってことは、すごいいいことだと思うんですよ。カードゲームにおいて。TCG 的なカードゲームにおいてね。で、それで、まあ、例えばカードたくさん引くっていうカードを、こう、入れておいて、それをゲーム中にプレイすれば、事故がかなり減ると。っていうのが、デッキの組み方の一つだと思うんですよ、TCG で。で、それはですね、結局、もっと突き詰めていくと、カードを引くっていうカード自体が引けないと、その事故の解消にならないんですよね。なんで、そのカード引くっていうカード自体がデッキの奥底に入っていると、その、1ターン1枚しか引けないので、基本は。なので、その、結局事故が起こってしまうと。で、なので、カードを引くっていうこと以外の方法の解決方法を何らかの方法で用意してあるのが最近のタイプのゲームなんですよ。まあ、例えば、さっき挙げた、シャドーバースとかだと、まあ、進化っていう要素を使って、まあ、進化は何かも説明しませんけど、まあ、そういう要素を使ってカードを引く以外の選択肢を用意することで、プレイヤーが、ま、事故が起こってしまった場合も、もしくは、ま、何か能動的に行動を起こしたい場合ですね。まあ、そういう選択肢を取ることができると。で、ハースストーンだとヒーローパワーっていうのを用意して、まあ、その、マナの使い道をですね、カードをプレイするって以外の方法を用意して、で、それはカードの引きに依存せずに絶対的に使えるということで、まあ、そのいくつか選択肢を用意しておくってことですね。で、レスアルカナにおいては、そういった要素も用意されていて、カード引くっていう以外の要素で、そのマナの使い道を用意しているんですね。それも、やっぱり、まあ、最近のちょっと流行を多分取り入れてるんだと思うんですけど、やっぱりそのドラフトのタイミング、あ、ごめんなさい、ドラフトのタイミングが終わったタイミング、ごめんなさい、ドラフトが終わった時に8枚のデッキが出来上がるんですけど、プラススタートで1枚、まあ、置けるんですね。で、まあ、結局9枚なんですけど、9枚のカードでゲームをプレイしていくんですが、それって結局その、まあ、例えばデッキの回転率を上げるためにドローカードみたいのを入れておけば、より早くそのデッキを掘ることができるので、自分のやりたい作戦をどんどん進めることができるんですけど、カードを引くっていうこう、そのカード自体が引けないと結局できないじゃないですか。なので、それ以外の方法で、そのカードを、まあ、例えば引くとか、まあ、もしくはリソースを使うとかでもいいんですけど、そういう要素がゲーム内に用意されてるんですね。まあ、いわゆるマジ、ごめんなさい。ハースストーンでいうとこのヒーローパワーみたいなものですね。それが用意されてるので、その、事故がより発生しにくくなってるのが、このゲームすごくいいなと思いましたね。で、そこもね、なかなか面白くできていて、ハースストーンの場合だとヒーローパワーは、その、使ってるキャラクターで固有なんですよ。なので、まあ、例えば、体力を減らしてカード引くみたいなやつがいるんですけど、それは、そのキャラクターを使っている以上ずっと使えるんですね、毎ターン。なんですけど、レスアルカナにおいては、1ターンに1回、その、まあ、いわゆるヒーローパワーに相当する、なんか特殊な行動ですね。その、デッキに依存せずに何か行動できることですね。は、毎ターン変えないといけないんですよ。なので、その、例えば、まあ、カード引くでもいいですよ。 レスアルカナにおいては1マナを捨てて1ドローするっていうやつがあるんですけど、それをずっと使いたいなっていうふうに思ったとしても毎ターン変えないといけないので、まあ、一番早くても2ターンに1回しか使えないんですね。なのでその、まあ、いわゆるそのカード引くっていう、ごめんなさい、デッキからカード引くっていう以外の方法で何かその自分のやりたいことを進めるための行動ですねをやろうって思うと、まあ、2ターンに1回は大体やりたいことはできると。うん。やりたいことがスムーズにいくようになると。うん。なんですけど、そこが、まあ、よくできてると僕は思いましたね。うん。その、ずっと、その、自分にとって足りない能力になると思うんですけど、大体、補うために使うので、足りない能力をこう、維持し続けることができないようになってですね。1ターンに1回は使えるけど、使った後は、その、能力っていうんですかね、を、解放っていうんですかね。まあ、吐き出さないといけないですね。なので、それがすごくよくできてると思いましたね。すごくジレンマがあるので、そこで。ずっと維持し続けたいけど、変えないといけないっていうところですね。なので、そこがね、すごくよくできてると思いましたね。やっぱり事故が起こりにくいというのはね、すごく大切だと思うので、ゲームにおいて。やっぱデッキ構築のゲームで、何が一番ストレスかっていうと、自分が考えた作戦があると思うんですよ。まあ、デッキを作ってるので、まあ、こういう風にゲーム組み立てたいなっていうのがあると思うんですけど、それが、運でですね、運でうまくいかないっていうのは、やっぱりこう、まあ、逆に運でうまくいくときもあるんですけど、運でうまくいかないと、あんまちょっと納得できないなっていう風に思っちゃうので、ゲームやってて。まあ、例えば、その、マジック・ザ・ギャザリングだと、土地しかカード来ないので、全然やりたいことができないと。プレイングカード来ないと、コンボが組み立てれないので。なので、まあそういう、いわゆる自己的なやつですね、が、非常に少なくなってるので、まあそれでもやっぱりカードを、山からカード引くっていう要素は入ってるんでね、デッキ構築のゲームなんで。なので完全にガチガチではないんですが、まあいわゆるプレイヤーにとって、まあ不利益っていう言い方でいいと思うんですけど、まあちょっと理不尽な部分はかなりいろんな手を使って、こう、不幸が起こらないようにはなってると思いますね。その辺はね、すごくいいと思います。このゲームは。で、デッキの総数が8枚なので、意外と、なんていうかね、その選択肢の幅が少ないんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、それなりにはいろいろなことができるようにはなってますね。あ、そうですね。あとですね、このゲームは、まあ、マジック・ザ・ガザリングの用語になってしまうんですけど、いわゆるインスタントがなくて、手札からカードを出して、まあ、リソースを払って、カードをプレイするっていう要素がないんですね。全部パーマネントって呼ばれるものになりまして、マジック・ザ・ギャザリングでいうところの。もしくはエンチャントでもいいんですけど、ですね、この手札からカードを出すっていう行動自体はするんですけど、それは自分の場に置くってことをするんですよ。で、例えば、まあ、ドミニオンでもいいんですけど、ドミニオンの場合は、まあ、コスト基本的にいらないと思うんですけど、ドミニオンの場合は、アクションカードをバッて出して、で、なんか効果を適用すると。で、その使ったカードは捨て札になってしまうので、まあ、その気に入ったアクションカードを引かないと、やっぱ出せないんですよね。なので、まあ、そのデッキを回転させ、例えばドローカードをして、デッキを回転させて、その、自分のキーカードをたくさん引ける回数を増やすみたいなね。例えば、そういう行動を取るんですけど、レスアルカナにおいては、引いたカードはコストさえ払ってしまえば、自分の場に置きっぱなしになるので、毎ターン使えるんですよ、基本的には。なので、そういう意味でも事故が起こりにくくなってるんですね。で、その、まあ、その自分の手札からカード出して、効果を適用することをインスタントって言うんですけど、マジック・ザ・ギャザリングの場合は。まあ、手札から突然効果を発動するってことですね。それがないので、エンチャントとか、パーマネントとか、まあ、どっちでもいいんですけど、それは場に置くってことなんですよ。なので、効果を適用しようと思うと、1ターンかかるんですよね。まあ、そのカードを場に置きます。自分の場に置きます。じゃあ次のターンその効果を使いますっていうステップ。まあ、2段階のステップが必要になってるんですね。レスアルカナは。ただ、例えば、ドミニオンの場合は、カード 手札からいきなりバッてカード出していきなり効果適用できるので、ステップが1回でいいということですね。で、ステップが1回でいい場合は、突然その行動がやってくるので、例えば攻撃カードとかですかね。うん、例えば攻撃カードとかバンって置いたときに、いきなり効果が発動するので、まあ、これもちょっと、まあ若干理不尽ではあるんですけど、まあマジック・ザ・ギャザリングの場合はね、そんなにでもないと思うんですけど、特にドミニオンの場合は、防ぐ方法が自分の手札に、そのアタックカードに対するカウンターカードを持ってないといけないので、でもそのカードを持ってるかどうかっていうのは山札から5枚引くっていう要素があるので、運なんですよね。まあそのカウンターカードを手厚くすれば引ける確率は上がるんですけど、でもどうしても運になってしまうので、でそれがですね、まあやっぱりどうしてもレッサーアルカナとの比較になっちゃうんです。レッサーアルカナは、まあ、エンチャントパーマネントなので、一回カードを置くっていうステップを踏まないといけないので、次にこう、攻撃するっていう要素があるんですけど、攻撃してくるってわかるんですよ。うん。わかるので、1ターンの猶予があるので、じゃあ、相手が攻撃カードを置きましたと、じゃあ、自分どうしますかっていうステップが一回あるんですね。なので、そこで、まあ、例えば防御用のカードを置くでもいいですし、レスアルカナにおいて攻撃カードはリソースを払えってことを要求してくるんですけど、じゃあその払うリソース自体を、まあ、あらかじめ用意しておけば、まあ、払うことになるんですけど、まあ、ちゃんと払えたっていうことですね。で、ちゃんと払えないと余計不利益を被るようになってるので、このレスアルカナは。はい。なので、まあもう払うのは分かってるんで、じゃあ払うための準備をします。だとか、もしくは、カード自体を使って防御することもできるので、まあ、相手が攻撃していくんだったら、じゃあ防御カード出そうかなみたいなステップが、を踏むことができるんですね。ただ、ドミニオンの場合だと、突然、まあ、ミリティアとかボーンって撃たれると、民兵とかですかね。うん、とか撃たれると、その防御のカード持ってないと、もう手札無条件に3枚になってしまうと5枚がね。うん。っていうところがあるので、その辺の、まあ、相手が突然何かされたってことが、起こらないようになってるんですね。なので、まあ、そこ辺の、やっぱ、その理不尽さっていうんですかね。そういう部分もかなり緩和してあると思ってますね。なので、まあ、かなり計画性が重要なゲームになってるので、カードゲームなんですけど、まあ、運っていうんですかね。運のやつ当然あるんですけど、その、今までいろいろ挙げたと思うんですけど、その、相手が何かしてくるから自分こうしようだとか、ここは、例えば、まあ、こういうことをしたいけど、なんでですかね。その、カードが引けないと困るので、じゃあ引くカードを用意しようっていうこと自体が結構やりやすくなってるんですよ。なので、そういう部分のストレスはすごく少なくなってると思うんですね。で、それはすごい僕は大切なことだと思ってまして、やっぱデッキ構築のゲーム自体は、基本的には、僕は面白いゲームだと思うんですけど、その相手が突然何かされたとか、もしくは自分のデッキがこう考えてるのに、その運が悪いせいで、うまくデッキがこう、うまくいかないとかね。もしくは、相手がうまく回りすぎて、なすすべもなく終わってしまったみたいな部分があんまりない方がいいんですよ、ゲームとしては。こう、ある程度バランスが拮抗していて、まあ、このレスアルカナにおいては10点ですね。ゲームを取ること自体終わりなんですけど、一人が、まあ、わかんないけど12点ぐらい取って、一人が3点とか4点とかって、正直あんまり面白くないので、ある程度慣れたプレイヤー同士でゲームをプレイすれば、まあ、一人10点とか11点いったけど、まあ、僕は9点とか8点ぐらいだったので、まあ、そんなに差はないよねっていうところですね。うん、まあ倍以上スコアつけられたってことはあんまりないよねってことが起こりにくい方がゲームとしてはすごいいいかなと思ってしまうんですね。僕は。まあカード分回して勝つのが楽しいっていう人はちょっとわからないんですけど、こうカードのバランスがある程度取れていて、あんまり理不尽なことが起こらず、で自分のデッキもある程度回って満足したと、負けたけどね。けど。その、やりたいことはやれたっていうことが、ゲーム内でできた方がいいかなって思うんですけど、そういう部分はかなり配慮して作ってあるとは思いました。はい。でですね、あとは、ちょっと最後なんですけど、リプレイ制になんですけど、リプレイ制はね、ある 程度考慮してあるので、すごくたくさん、こう、リプレイできるかどうかちょっとわからないんですけど、で、カードの枚数がそんなに多くないので、そこはわからないんですけど、ある程度のリプレイ性はあると思うので、まあ、そうですね、最低10回ぐらいはゲームをプレイできるとは思いますね。10回、まあ20回ぐらいわかんないですかね。けど、まあ、2、3回やって、このゲーム理解できたって言えるほどは浅くはないと思いますね。うん。まあ、もしくは1回やって、このゲーム、まあ、わかんないけど、だいたい理解したっていうふうに言えるほどは浅くは作ってはないと思うんですね。うん。特に、一応、ルールブックでは初回ゲーム用に、まあ、デッキが用意されてるんですけど、それはかなり、運の良さが強いので、まあ、特にドラフトをしないので、自分が考えた作戦っていうものを、ゲームにあんまり反映することができないと思うんですね。まあ、その作者が考えたデッキを使って、まあ、いわゆる構築済みデッキみたいなの近いんですけど、まあ、それに相当するようなものを使うんですね。なんですけど、それって、その、まあ、自分が考えたデッキを使った方が当然面白いので、そういう、まあ、ドラフトですね、をしないんですね。うん。ので、まあ、そういう部分では最低2回ぐらいはゲームやった方が面白いんじゃないかなとは思いますね。はい。はい。で、カードのバランスはね、ちょっと今まだよくわからないんですけど、まあ、大丈夫なんじゃないかなというふうには思いますね。そうですね。大丈夫っぽい感じはしますね。で、あとは、まだちょっと確定情報ではないんですけど、フォーラムを見る限りでは、まあどうも拡張の準備をしているみたいなので、まあ基本的にはカード増えればね、このゲーム全然いいと思うんですよね。ルール変更なしでカード増やすだけでも、全然面白いと思いますので、特にドラフト用のカードが増えるとかなり面白くはなると思いますね。で、まあ、初めての基本セットっていう言い方でいいと思うんですけど、基本セットという点においては、すごい、こう、なんていうんですかね、TCG が好きな人っていうのかな ?TCG が好きな人がやって満足できるカードのコンボとかシナジーっていうんですかね、まあ、それなりには用意されてると思うんですね。で、逆に、全然こう TCG とか、コンボゲームとか苦手みたいな人ですかね。が、まあ、いわゆるゲーム、カジュアルなゲームプレイヤーっていうんですかね。が、プレイしても、そんなに複雑ではないルールの量が、ルールの量、分量だと思うので、まあ、例えばレースフォーザギャラクシー初めてプレイしてわけわかんなくて終わっちゃったみたいなのはあんまり起こらないと思いますね。初回でプレイしたとしても、レースアルカナについては。なので、まあ、まあ、例えば例になってしまうんですよ。ジャンプドライブのルール難易度が1だとして、まあ、サンファンがルール難易度2だとして、で、レース・フォー・ザ・ギャラクシーが5だとすると、5段階評価でね。レス・アルカナは3ぐらいですかね。少なくともサンファンよりは難しいと思いますね。なので、まあ、3ぐらいだと思いますね。ロール・フォー・ザ・ギャラクシーよりは簡単だと思いますね。レス・アルカナのルールは。で、そうですね。ただ、やっぱりレス・フォー・ザ・ギャラクシーが一番難しいと思うんですね。ゲームのルールは。まあ、カード総数がね、多いからね。基本セットだけで100枚ぐらいあって、全部、基本的にはユニークなカードが多いので、で、ルールもちょっとそれなりに分量があって、用語もそれなりにあるのでね、レスアルカナはそういう点ではかなり、カジュアルプレイヤー向けにも作ってあると思いますので、ドラフトしないルールもあるのでね、そういうのを使えば、全然カジュアルにもプレイできると思いますね。まあ、デッキは完全運になっちゃうんですけどね、出来上がるデッキは。それでも、まあ、一応、無理やり、やれば、無理やりっていう言い方はあれなんですけど、まあ、そのドラフトよりはちょっと緩い感じになると思いますけど、ゲームはできると思います。はい。という感じで、まあ、僕はこのゲームはすごくいいかなと思いましたね。2019年にプレイした初プレイのゲームでは、かなり いいと思いますね。うん、僕のボードゲームギークのランキングは9をつけましたね、このゲーム。うん、はい。ということで、一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。